皆さんこんにちは、コンテンツラボのコーナーです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が1月の20日ということでございますが、皆様がお過ごしでしょうか。すごい東京といいますかね、東京というか日本はすっごい寒いというか寒波みたいな日がとても多いのでね、辛いなと思っている方も多いと思いますし、ヨーロッパの方からお聞きいただいている方だとね、もうそれこそ比較にならないぐらい寒いので、大変だなんて話を聞くので、いろいろね風邪なんかひかれている方も多いと思いますが、今日も張り切っていきましょう。僕の方はと言いますと、皆さんね、なんていうかいきなりテーマみたいな話だけどただの雑談なんですが、アクティブレストって言葉って聞いたことあります？著名な方とかも結構本で書かれているので、ご存知の方も多いと思うんだけど、アクティブレストってその言葉の通りで動きながら休もうということらしいんですよ。でどういうことかというと、まあ、我々みたいな特にこう座り仕事が多いような仕事の人って、畑を耕したりとか何か壁を塗ったりね組み立てたりっていう仕事じゃないから、肉体的に疲れるってことってそうそうないじゃないですか。逆にこう脳みそを使いすぎたりとか姿勢がいつも一緒だからなんかしんどく思うとかね、もしくは労働時間が長いことで睡眠不足ってことがあるだけだと思うんですよ。まあ、僕もそうですよ。まあ喉を使うから喉が枯死するってことあるかもしれないけど、まあそういう類の疲れなんですよ。でそういう時にやっぱりね、眠たいでしょ、眠たいとか疲れたなという実感がある場合って、どうしてもこう休みの日というか休みにした日はね、寝とこうかなって思う感情が走ると思うんですよ。だいたいそうらしいんだけど、なんだけど実際睡眠時間って肉体を休めるという目的がないんだれば、もう大人だったら6時間か7時間ぐらいでですね、もう十分らしいんですよね。それ以上はもう精神的なものなんですって。なのでそう思うとですね、やっぱり動くってことをしないと、寝てるだけだったら普段から要は座ってるだけで疲れていると思っているのに、寝てればもっと疲れることになるのではないかということで、動くことで体調を良くしようみたいなね考え方です、雑に言うと。でなんでかというと、結局これは僕のこれ持論ですけど、血流を良くするんだと思うんですよ。脳みその血流も全部そうだけど、血流が良くなれば、血行が良くなればですね、なんかちょっとなんか喉が痛いなとかね、頭痛いなとかだるいなとか全部ね治っちゃうというね理屈なんだと思っていて、だからこそアクティブレストっていうのは、まあ、街にテクテク歩いて買い物に行くのもそうだし、僕みたいに海に行ってね、ヘトヘトになるまでサーフィンをするとかいうのもそうだし、マラソンするような方も多分そういう要素がすごくあると思うんですよね。まあ気持ちいいとか楽しいという前提は、まあ、当たり前にないと困るんだけど、楽しくて気持ちよくてなおかつ血流がこう流れるようなね、ことをアクティブにすることで休むって方がいいんじゃないかっていう、こう提言なわけですよ。でそれを僕も結構実践してるとか意識していて、なのでね、この冬も正月明けてから僕結構ね毎日こうハードな予定が多いので、睡眠不足は睡眠不足なんですよね。なんだけどそれでもやっぱ無理して朝クソ早く起きてですね、体を動かすと意外と風邪ひかない。今年だって僕ポッドキャストで風邪ひきましたって言ってないでしょ。だからひかないんですよね。逆にこれから先この冬気をつけなくちゃいけないんだけど、今日はまあ寒いし、まあ、ちょっと寝てるかとかってね思う日があると、途端にはちょっと喉の調子がとかね言い出すんじゃないかなと思うので、まあまあそれをちょっと心がけてる、毎日ですという話ですね。まあそんなんいいんですけどね。皆さんどうでしょうか。だから座り仕事が多い方とかいうのはね、ストレスというのはもう一番良くないから精神的なものなんだけれども、だとしても起業してる人はあんまりストレスって抱えてないかもしれませんが、アクティブに動くことで休むみたいなね心がけられるといいんじゃない。大地もアイデアが浮かぶしね、いいんじゃないかななんていうふうに思ったりしますね。はい、ということで、前半の僕の細かな話はさておき、今日のテーマに行きましょう。今日のテーマはですね、タイトルがアホらしくても顧客障害価値を出した方がいい理由というタイトルにさせていただきました。最近年が明けてからね、結構この ビジネスっぽい話が多くなりますけれども、今日もね、顧客障害価値、これ LTV って言ったりするんですが、まあ、小難しい話を後で紐解いていきますんでね、まあ、テーマとして聞いてほしいんですけど、この顧客障害価値というものを出した方がいいという理由を今日はもちろん喋るんですが、なぜかって話からちょっと簡単なところから説明していきますね。で、今時のですね、こう、スモールビジネス、僕らがやっているようなビジネスをスモールビジネスと呼びますが、皆さんもそういう人が多いと思うんだけど、商売、ビジネスをしているとですね、よく言われる、まあ、ことがあるんですよ。それはどういうことかというと、お客様の獲得の広告費、新規客を獲得する広告費がすっごい上がってきたというのと、あとは大手とかね、大量のライバルがいっぱいいて、やっつけられそうだと、飲み込まれてしまいそうだというね、ライバルがめちゃくちゃ多いとか、大手が出てきちゃったとか、いう類の話があるわけ。この大体2つがね、よく言われるわけですよ。2つだけじゃないけど、よく言われることがあります。こういうことをね。で、ここで言ってることって何かというと、要するに、新規客を取るのが結構しんどくなってきたっていう意味なんですよね。だから、別にビジネス全部が難しくなったということを言ってるわけではないし、僕もそうは理解してないんですよ。そこはまあ、昔から難しくもあり簡単でもあると思うんですよね。で、第一、このインターネットがすごく普及したっていう、ステレオタイプの言い方をしますけど、ソーシャルメディアだったり、いろんなものが、いろんな形を紡いでいるので、副業とか、まあ、どうだろう、フリーランスと呼ばれるようなね、世界の、そういうビジネスだったら、昔よりも今の方がやりやすいということは間違いないと思うぐらいですから、ビジネス全部がやりにくいって意味ではないんですよね。ただ、新規客の獲得が結構しんどいってことは、事実としてあるな、というふうに思うんですよ。で、どういうことをこれ意味するかというと、新規が取りにくいだけではなくて、新規が取れないっていうことはね、そもそも安定したビジネス、安定したビジネスってどういうことかって言ったら、長い期間やれるってことは、どういうことかって言ったら、お客様の総量が多いということを意味するでしょ。で、総量が多くなってくると、留保金が貯めていけるようなビジネスになるし、人も雇っていけるだろうし、税金も納めれるだろうし、新しいことにチャレンジできる時間的にとか、資金的には余力もできる。何億とか意味じゃなくてね、余力とかできると思うんですよ。で、こういうのを安定したビジネスと呼ぶんであれば、それを維持するためにはお客様の総量がいると。だけど、お客さんの総量を増やそうと思うと、やっぱり、新規のお客様がこう少ないとね、なかなか難しいわけですよね。で、繰り返しますけど、新規のお客さんが比較的簡単に取れてる頃っていうのは、安定したビジネスって、まあ、ある程度作りやすかったんですよね。だって、お客さんの総量が増やしやすかったですから、そもそも。なんだけど、新規のお客様が取りにくいことを意味する、つまり広告費が高くなっていたりとか、ライバルがすごく増えているということがあるので、新規が取りにくいこと、イコール、やっぱりこう、簡単にはビジネスが作りにくくなっているってことも言えると思うんですよ。で、そういう背景があります。なので、だからこそ今日の話につながるんだけども、そういうふうに僕がよく言っているのはですね、ちゃんとビジネスしないと、まあ、きつくなってくるんじゃないかという話をよくするんですよ。ちゃんとするっていうことを言うんですよね。で、ちゃんとするってことの一つにいっぱい意味があるんだけど、そのうちの一つにですね、顧客障害価値、LTV って言うんですけど、LTV を出してみましょうって話をしているんですね。ここから、もう嫌かもしれないけど、ちょっと聞いてほしいんですが、LTV ってまあ何か覚えてて損はないから、まあみんな知ってると思うんだけど、言うと、ライフタイムバリューという英語の頭文字なんですよ。ライフタイムバリュー。で、日本語にすると、顧客障害価値。ってことですね。もう先週に続いてたけど、相変わらず日本語にした方が分かりにくいんじゃないかって話があるんですが、雑に言うと、一人のお客さんが生涯でいくらのお金を使ってくれるかってことですね。一人のお客さんから生涯いくら儲けさせていただけるのかということです。すごい雑に言うと。で、僕を置き換えてみましょう。僕だったらね、本をすごく読むので、結構買うんですよ。本を買うんですね。買うんだけど、6割以上、7割ぐらいになるのかな、アマゾンで買います。楽だからですね。アマゾンでパッパッパ買っちゃうんだけども、アマゾンで買います。で、その時ね、一月間に、例えば4万ぐらいですかね。4万ぐらいは使ってると思うんですよ。 もうちょっと使ってるかちょっと分かりませんが、だいたいあのこれぐらいだと思うんですよね。で、4万円ぐらい本を買ってるとしたら、Amazon を使って1年間使うと、僕は、48万円ものを買ってるし、Amazon から買ってると。で、Amazon 使い出してから多分10年も経ってない気もしますが、創業して、でしかもその前からだとすると、7、8年だとしたら、どうでしょうか、8年間だから、384万なんですよ。384万円ぐらい僕は Amazon から物を買ってることになるんですよね。だから Amazon にとって、僕という一人のお客さんの LTV は384万円ですよ。で、Amazon にとって、彼らの利益率、最新の公開されているデータだと、2013年か何かって 1% だから、営業利益率が 1% なので、僕から生み出されている Amazon にとっての正確な LTV は4万円ぐらいってことになるんですよ。僕は Amazon にとって4万円を生み出している客だと言えるわけですね。もちろん僕みたいな人ばっかりじゃないから、もっともっと20万も30万も本買う人もいれば、もう1年間に1冊しか買わない人もいるわけだから、平たくすると Amazon にとっての1人の平均の LTV は、もう少しね、あの違う額になる。1万かもしれないし、5万かもしれませんけれども、かもしれないけれども、そういうことがわかるでしょ？こういう数字を出そうというのが LTV を出してみようと僕がよく言うことなんですよ。でね、ここって今初めて聞いた人は、へーってなったと思う。何って思うかもしれないし、知ってる人もいるわけですよ。知ってる人もいます。だから、知ってる人だったら、まあ、間違いなくマーケッター上がりの社長だったら 100% 知ってるし、そうじゃない社長でも LTV の名前ぐらいはね、皆さん勉強熱心ですからご存知なんです。僕に言われるまでもなくね、ご存知、とっくにご存知なんです。なんだけど、自覚がみんなあると思いますが、半分ぐらいの人はね、これは出してないんです。っていう不思議な数字なんですね。あの、わかります？ LTV ってことが、あの、出そうねって僕言いました。で、意味も言いましたね。で、それが大事だってこともなんとなくわかってるっていうか、わかってないんだろうけど、後で説明しますが、でもね、出していない。一人当たり、いくらお金をいただけてるかってことって、いうことなんだけれども、それも知ってると。そういう数字があることも知ってても、半分ぐらいの人が出そうともしてないし、出していない。っていう状況なんですね。で、不思議な数字です。で、理由はね、大体わかるんですけど、だから何なのっていうのが、まず大きな一つですね。だから何？出したから何なのっていうふうな、本音が一つ。で、もう一つは、うわ、なんか難しそうと。もう数字大っ嫌いみたいな。出し方もわかんないし、もう嫌だみたいな感じで、大変そうだなと思うっていうのが、あの、もう一つなんですよね。なんかまあ、何に使えるのみたいな。出して何に使え、しかも出すの大変だし、みたいなのが本音かなというふうに思うので、今日は改めて、よくね、あの、個別には話していることなんですが、この話をしてみたいなというふうに思います。できるだけシンプルに言いますね。顧客障害価値なんか、うんって思うものをなんで僕は出した方がいいと思うかというところを言います。でもまあ、お勉強に今日は珍しくね、近い話をしたいと思うんですが、今年ね、すいませんね。僕、新鮮なんですよ。こういうね、話をね、ポッドキャストでなかなかしなかったので、これもね、新鮮でちょっと付き合ってほしいんですが、まずね、LTV、顧客障害価値出した方がいい理由ですよ。一人のお客様がいくら生み出してくれたかってことを、一生涯でいくらその人お金を使うのか、いくら金を儲けさせてくれたのかということを、なぜ出した方がいいかっていう理由の一つ目です。一つ目は、ちょっと難しい言い方をしますが、広告費のね、上限がわかるんですよ。自分がいくら広告費が使えるかってことが、客観的に分かるってことがやっぱり一番大きなところの一つなんだよ。まあ、あの非常に重要なポイントなんですね。さっき僕冒頭で、広告費というのはものすごくですね、今高くなってるんだっていう話をしましたよね。広告費が高くなってる。で、広告費が高くなってるって意味をちょっとね、復習皆さんしたいんです。やってる方はもう 500% 知ってることなんだけど、改めて聞いてください。広告費が高くなってるって意味なんですけれども、一つのね、今の現代のネット広告っていうのは、ほとんどが一つのアクセスを集めるために、いくら使うというね、ような制度で広告って行われるんですけれども、ってことはどうなるかって言ったら、何人中何人が資料請求したとか、何人中何人が物を買ったか、新規客が買ったかってことも、全部正確に計測できるんですね。なので、一 一人の一回目のね、初めてのお客様が買ってくれたとか、初めてのお客様が購入してくれたか、問い合わせしてくれたっていう時の費用がいくらだったかが、すごく正確に計測できるんですよ。一人の新規客をいくらで買えたか、新規客をいくらで買ってこれたかっていうことが、まあわかるわけですね。この金額が高騰してるってことです。つまり、一つのアクセスを得るためのお金、だいたい数十円って場合が一般的な商材だと多いんだけれども、一人のアクセスを集めるための、一人じゃないや、一アクセス、一人がパッと見たっていうね、自分のサイトを見たという、このお金がまず上がってます。ライバルが多いからなんだけど、上がってくるし、さらにそれに連動してね、アクセスを集めた人のうち、購入したりとか、まあ資料を請求したりとか、そういう率ですね、確率も下がっているんですよ。なので、一人のお客様を獲得するためのコスト、予算が上がっていくってことになってるって話を、まあしているわけですが、ただね、逆に言ったら、一人のお客さんを取るためのコストが上げれれば上げるほど、上げれるほどですね、お客さんは増えるんです。単純な計算で。だって、一つのアクセスを集めるための予算が上がっているわけだけれども、これをね、上げ切ってしまえば、広告費って結構、なんていうかな、入札制度っていうのが多くてね、高い金を出したら、出した分だけ露出が増やせるという理屈が実はあるんですよ。なので、単純計算、やっぱり、新規のお客様を獲得するコストを上げれば上げるほどお客さんが増えるんです。新規客が増えるんです。単純だからもう一回言いますよ。広告費を、一人の客を取るための広告費を上げれば上げるほど、新規のお客様の総量が増やせるという理屈があるわけですよ。例えば、コンサルティング業だったりをしているとしますよね。誰かがしてたとして、一件の問い合わせとか、一件のメールマガジンの読者を増やすのに、10万円使っていいっていうふうになれば、広告費が使えるとなればね、全部でじゃないですよ。一人を取るために、10万。一人の問い合わせを取るためだけに10万使えるんだったら、新規客をものすごい増やせるっていう意味ですよ。雑に言ったら。化粧品売っててもそうです。化粧品売ってても、一人のお客さんを獲得するため、初めての方が買ってくれる、何かの基礎化粧品を買ってくれるってためだけに、3万円の獲得コスト、広告費が使えるんであれば、お客様の数ってすっごい増やせるということになるんですね。なんだけど、当たり前にコンサルティングも、まあ、個人的なコンサルティングみたいなものだったり、ね、広告、化粧品を売ってるとしたらね、10万とか、そういうお金が、いきなりこう、利益として生み出せる、初回に出るわけないじゃないですか。ね、出るわけないんですよ。普通は出ないことが多いわけで、そうするとですね、単純に、上げればお客様が増やせると分かってて、今日のね、数字の理屈みたいなことを全く無視してたとしても、感性として、なんとなく、1個売るのに何万円も広告費を使っていることって高いって感じるのが、まあ人情でしょ？なので、感覚的にも広告費って、そもそも高くできないじゃないですか。損を知る気がしますからね。これが一つあるし、そもそも、1個あたりね、売れた時に、いくら儲かるかってことを厳密に計算してるとしても、1回目でそんなに大量のお金がいただけるビジネスってそんなにないので、そこでもやっぱ結局計算してる人だとしても広告費が高くしきれないということがあって、でも高くしきれないわけだから、でも広告費はそもそも売ろうと思ったら高くなっているので、新規客の数そのものは増やせないというふうになっていくんですよ。なって、でもしつこいけど、広告費を上げたら新規の客は増やせるわけですよね。でしかも繰り返しますが、新規のお客様が増えれば、当然新規のお客様がリピート客に変わるという策が打てるし、リピートになった方々のうちの何割かの方は、ファンと呼ばれるようなね、もういろんなものを買ってくださる方にも、こう、なっていくことを考えて、それがあればね、ビジネスってすごく安定するし成長するんですが、あと、新規客はやっぱマックスまで増やしたいじゃないですか。その時に、広告費はですね、損がしないマックスって値を正確に把握できていて、その上限が分かってるかどうかってものすごい差が出るんですね。それが、やっぱり LTV、顧客障害価値ってやつなんですよ。つまりさっきの Amazon って一冊買ったらね、僕は、1500円ぐらいの、あれでしょ？あれでしょっていうか、その、 購入額でしょ。そうすると初回買ってくれた僕の新規の獲得する、彼らの、売上って1500円でしょ、アマゾンにとっては。でしかも 1% の利益率だったら、150円、15円ですよ。15円しか僕は生み出してない人になるから、広告費は15円しか使えませんってなると戦いようがないですよね。なんだけど、仮に僕が8年間で、利益を4万円生み出してますと。1年間だとしても、まあ、8000円ぐらい生み出してるとしたら、4000、まあ、6000でもいいや、6000円生み出してると、僕の獲得するための広告費は15円ではなくて、極端な話をすると8000まで使えたりするでしょ。1年間に8000生み出してるんだったら。また2年目以降はずっと8000ずつ金が増えていくということになるので、ライバルが15円しか使えないしなとかね、1500円の本を売るのに2000は高えなとか思っている、感覚的にやってる中で、8000円を戦略的に使えれば、ユーザー数ってやっぱどんどんどんどん増やせるという理屈があるんですよね。で、これね、もうこの時点で嫌でしょ。嫌な人いっぱいいると思いますよ、この話が。だけど、すっごい大事な話でして、ダイレクトなマーケティングみたいなものね、直接販売ってことを、しかも通信を使ってやるということを考えていらっしゃる方だったら、ものすごい大事な数字なんです。そうしないと、やっぱり、本当に売れない中をさまようことになるし、広告なんて損をするだけだというふうなね、損をしてなくても損をするだけだとか、もしくは本当に損をしてるみたいな感覚に見舞われてしまうので、すごくもったいないし、そうなると新規の客が取りにくくなっているという現状をですね、ずっと打破できなくなるんですよね。だから、やっぱりこの辺はやった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。もちろん、ブランディングをするということでね、例えばブログでもいいでしょう。ソーシャルメディアを何か使うというのもいいし、ブランディングさえできたりすれば、当然新規のお客様を取りやすくはなるし、広告費なんていう概念は必要ないでしょ。広告費なんて、いらねえとかって話に当然なるわけだけれども、でもね、やっぱり安定的に新規のお客様を増やしていこうと思った時に、それをメディアだけでというか、ブランディングだけでやろうと思うとですね、なかなか最初からはハードルが高かったりするんですよね。まあ、さっきも言いましたけど、フリーランスとかね、個人の副業というレベルだったらいくらでもできる環境は今あるんだけれども、ビジネスというものをちゃんとやるというふうに考えていくと、なかなかどうして難しいので、やっぱり広告費のマックスを決めれるっていうのは、ものすごい有利じゃないかなというふうに思いますね。で、まだあります。で、次です。次はもう少し見方を変えた、ね、LTV を出す意味なんだけれども、もう一つはね、めんどくさいことをやっていることの意味が知れるっていうのがあるんですよね。どういうことかというと、LTV って出せ出せって言ってもね、一生懸命出した割には、大した額じゃなかったりすることもあるんですよ、商売によって。で、これってどういうことが起こってるかって言ったら、リピートしてもらうための仕組みがないとか、あとサービスの、とかね、商材のクオリティがすごく低くて二度と買ってくれなかったり、まあ、そもそもリピートできるような商材じゃないというね、ことがあるわけで、 C の場合はちょっと安定したビジネスを生み出すための方法論をね、考え直した方がいいと思いますが、 A と B という話の時はやりようがあるんですよ。メルマガを単純に出すとかね、定期輸送物を送ってみたり、まあ、テレアポをする会社もあるし、とにかく接触頻度を上げていって、さらに接触頻度が上がるときにこういろいろ売れるものをね、提案していくってことができれば、どんどん LTV って上がっていくものなんですよね。なんだけど、今言ったさらっと言ったことって、意外とやれって言われたらめんどくさくないですか？よくある会話があるんですけど、僕とね、あるオーナーさんというか社長さんが喋ってるとして、社長さんが、河野さん売上2倍にしたいんだよね、どうしたらいい？っていう話があって、僕が、わかりました、じゃあ接触頻度上げましょうという話をします。これはまあ LTV の話を僕はしてるんですけど、接触頻度を上げましょうと。で、それして何なんですかって質問がある。いやいや、それはクロスセルを、クロスセリングつってね、関連商品を売ってみたり、キャンペーンを貼ってね、いろいろやってみたりして LTV を最大化していきたいんですよと。そのためには接触頻度を上げて、それのお客様にリサーチをして、どういうものが必要なのかとかって話を把握した上で、さらにコミュニティも作ったり、なんやかんや、うんだかんだつってやろうよと。LTV をそれで上げていくことで、売り上げを2倍にしたいんだって説明をつくどくどすると言うでしょ。そうすると、もう当然、いい人とかね、学びが強い人だったら当然共感してくれますから、なるほど、そっかそっか、それは知らなかったし、気づかなかったけど、そりゃそうだよね、と。そりゃそうだよね、わかった。やるよ、と。 なるんです。最後に、でも。ところで河野さん、売上を2倍にしたいんですけど、さっきの話なんかいい方法ないですかっていうね、オチがあって、また繰り返すみたいな。いや、そのためには接触頻度とかってね、こういう会話ものすごいあるあるですよ。コンサルティングしてる方だったら笑っちゃうかもしれませんけど、自分の会社ですらこれあるんですからね、あるあるなんです。要するに、めんどくさいし、今言ったことってめんどくさいし、なんか効果があっても大したことねえんじゃねえかなってやっぱ思うじゃないですか。思うんですね。なので、LTV って値は、値にしとこうがいいんですね。値にしとこうがいい。そうすると、物理的にこう伸びたかどうかってわかる。1円でも10円でも100円でも500円でも伸びていけば平均値だから、かけるお客様数ごとに売り上げが伸びてるわけですから、お客様が200人しかいなくてもね、100人にしようか、100人しかいなくても、1人当たり、1円の LTV が上がっていれば、100円上がったことになるでしょ。100円の LTV が上がっていれば1万円の売り上げが増えてるし、1000円 LTV 上げていればもっと増えてるってことに、なるじゃないですか。10万増えてるんじゃないですか。そうするとね、そういうことを僕は言っているんですよね。なのでやっぱり値として見ると、めんどくさいことをやった結果どうだったかって振り返れるから、もちろんどうだダメだったらね、すっぱりやめてもいいでしょうけれども、間違いなく効果があるので、動く、その数字は絶対動きますからね。そうなると、めんどくさいっていうことをやってる意味を感じることができるので、いいんじゃないかなというふうに思うんですよ。だからめんどくさいこと多くないですか？あんまり売れるかどうかわからない。ね、既存のお客様だったら買ってくれるかもしれないけれども、大量にはバーンと売れるかも、かどうかわからないような新規の商材を見つけてみたり、開発してみたりね。あと、カスタマーサポートの人たちの教育を重点を置いてやってみて、理念も共有して、その方々のレベルを上げてみたりとかっていうこともすごくめんどくさいでしょ？やったから何なのって思うこともあるじゃないですか。ね。僕昔会社員の頃にカスタマーサポートすごいやってましたから、経営陣からね、所詮コストセンターだと、お前らはプロフィットセンターにならねえって言い切られた時はものすごい腹が立った思い出がありますが、まあそれもね、データ見ましょうよっつったって聞く耳を持ってくれなかったからできなかったんだけど、そんなん分かんないじゃんって話じゃないですか。見てやろうぜって話ですよね。あとコストをこうかけてでもですね、ある程度の費用負担をしてでもコミュニティを作るってことは僕は大事だと思うので、こういったこともね、やっぱりコストって目の前のことだったり、めんどくささだけ考えると意味を感じない、めんどくさいんですよ、要するにね、やってる人はってことになるわけで、そうなるともう数字がないとですね、新規のお客が2倍になるかどうかとか、ところでこれで今月の営業は倍になるんですかっていう話だけを気にするようになるので、もう人情ですよ、こんなのね。なのでやっぱりめんどくさいからやらないんですよね。そう思えないからですよね。なので僕はやっぱこれを見ていくってことをすると、めんどくささの意味が見て取れるしね、やってもらうようなスタッフの方々もやっぱり納得できると僕は思うんですよ。それはお客様のためになるかとかね、そういう説明だと納得しない人もいっぱいいますからね。こういうのは非常に重要じゃないかなというふうに思います。まあ我々がやったことのご褒美としてこの数字を測っていくのも一つの方法じゃないかなというふうに思うんですよね。で、これってもちろん広告費の上限を決めれるからっていう一つ目のね、理由の中では金額でカウントする必要がもちろんあるんだけれども、実はね、お金以外のことで計測したっていいんですよ。つまり、お客様ごとに誰かを紹介してくださった時にポイントをね、公にでも内々にでもいいからつけてみたり、何かに協力してくださった方にポイントをつけてみたり、非常に失礼かもしれないけどポイントをつけてみたりとかってことで、数字をね、ポイントって形に、点数でもいいんだけど、置き換えてみたときに、それをライフタイムバリューとして合計値を出していくだけでも違うと思いますね。そうすると、これは広告費とかめんどくさい施策って意味じゃないんだけども、例えばスタッフのモチベーションが上がらないようなね、お小言をとても頂戴するような固定的なお客様がいたとき、それはファン客と呼ぶんだろうけれども、方がいたときに、その方が本当に重要かどうかってことも、基準として設けることができるわけですね。あとは、逆もありますよ。支払額がすっごい大きい、逆じゃないか、同じか。支払額がすっごい大きいね、お客様が、いつもお客様がいらっしゃるんだけども、その方のことを考えるだけで、チームのみんなが憂鬱になるみたいな方って、一部の会社ではやっぱあるでしょ。 あるじゃないですか。そういうお客さんは大事かどうかっていう指標にも使えるということになるので、なんか社長が好きだから嫌いだからとか、誰かがいじめられたからとかね、でもお金のためだからとかっていうぐるんぐるん揺れるんじゃなくて、ある基準をつける、お客様障害価値バリューがね、自分たちにとってのバリューがお金だけではないっていう会社も今はとても多いし、まあそんなことだけで続けれるほどね商売甘くないと僕は思うんだけど、っていうことを考えたらね、別の指標を設けてみてもこれ使えるんですよ、判断基準としてね。だからやっぱり顧客障害価値っていうのは総合的に考えても出す、別の意味で考えてもか、出す意味が僕はあるんじゃないかなというふうに思ったりするわけですよね。で、まあまあここまで言ったら、なんだろう、まあ分かったってまたなるんですけどね、ところでということじゃなくてね、2倍にするにはじゃなくて、そのためにやってるんだから、やる意味は感じてもらえるのかなと思うんだけど、でここまでいくと最後にね、ハードルがあって、やっぱ出し方が分かりませんってなるんですね。でこれはまああんまり細かすぎるから、このポッドキャストにふさわしくないので細かくは言いませんけど、何をやってるか、ネットショップをやってるか、サービス業界によってもいろいろ違うと思うんだけども、単純なことを言います。最小単位で言ったらね、これまで購入してきたことがある、お金がやり取りされたタイミングってあるじゃないですか。お金がやり取りとされたタイミングごとで、お客様の名前とやり取りした金額だけでも最低あれば出せるんですね。何月何日に何とかさんからいくら、何とかさんからいくら、何とかさんからいくらって、この積み上げがあれば、それが当然毎日物を買う人がいれば30行にね、同じ河野達夫さんが30行になると思うんだけれども、そういうねシートがあればいいですよ。それをエクセルかなんか、そういうエクセルとかエクセル同等のスプレッドシートにまとめていけばいいんですね。まとめていけばいいし、まとめてみればいいんだけれども、それはねネットショップだったらそういうデータを吐き出すような仕組みはだいたいあると思うし、サービス業だったら手元に何か管理してらっしゃるんじゃないですかってことになるわけだし、 B2B だったらそんなに大量にお客様がいらっしゃらないだろうから、すぐにリスト化できると思うんだけど、ってことがすればね、あとは細かな話をすれば、Excel とかはね、すごく機能が充実しているんで、実はね、ピボットテーブルとかっていう機能とか使えば、相当できちゃうんですよ。お客様ごとに何件の注文があったかってランキング出したり、お客様ごとにいくら使ってるかっていう合計を出したりね、する内容性みたいな機能がプップってできるので、そういうことをすればいいと思うし、簡単にできるから、外注っていうかね、内職さんとかも使いようと思ったらいくらでも使えるような類のものなんで、最小単位でやろうと思ったら、もちろん商品別の LTV とかね、いろんなことを出していこうと思ったら複雑になっていくし、慣れてくればやればいいんだけど、最初はねもう最低それでも全然違うので、やってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。でちなみにね、長くなったからそろそろ終わりますが、こういう発想って僕は既存のビジネスとしてそうするべきだって話をしてるけれども、アホらしいことをやる意味を知るっていうことが必要なものには全部使えると思うんですよ。例えば新しいビジネスをするとき、起業とかね、これからみたいなときに、もしくは始めたばっかりでもいいんだけど、安定してないというかね、まだ立ち上がってないみたいな感覚がある方のとき、90% 以上の人がですね、間違いなく儲かるように見えるかどうかということを判断基準にしますよね。だって一度も儲かったこともないのに、なぜか自分で間違いなく儲かるかどうかを決めるということが起こるんだけれども、でそうやって自分の商売を決めようとします。で結果何十年も何もしないっていう状況があるから、起業する人って少ないんだと思うし、倒産する会社も僕は多いんじゃないかなと。まあ倒産する方が多いからくりは、ペーパーカンパニーみたいなね、悪いことをする人も多いからだという話もありますんでね、そこはまあさておきっていうふうに僕は思うわけですよ。でその時の基準は大抵は、新規のお客様獲得をするという仕掛けをするだけで、新規の方の売り上げがバッと増えて、自分の望む収益が短期間に得られるかどうかということを考える人が多い。その基準が多いんだよね。だから結局そんなこと言ったら、もう結局ね、どれもこれもうまくいく気がしませんって話になって、あっち行ったりこっち行ったりってことにどうしてもなるわけですよね。なんだけど、ここに LTV っていう発想がちょっとでもあればですね、当たり前なんだけどちゃんとしたビジネスみたいな、 9割の人はやらないようなちゃんとしたビジネスみたいなものがちょっと発想として浮かぶので、 LTV を考えたらまんざら悪くないかもしれないというふうに思えるビジネスも、目の前にねたくさんあるんじゃないかなというふうに思うので、そういうところでも使えるんですよ。なので、まあ、今日の趣旨はあれですね、アホらしいと思うけれどもちゃんとするためには結構必要だという類のことが結構あるという時に、それをねちゃんとしたビジネスをするためにアホらしいことかもしれないけれども、そのアホらしいと感じてしまいそうなことをアホらしいと思わないような値としてはやっぱり、出した方がいいし、意外と出すの簡単だよって話が今日はしたかったというところなんですね。いかがでしょうか。多分ちょっと最後のネタはね、まだ商売してない方ってこの話聞いても多分 100% わけわかんないというかね、へーって終わると思ったからね、例としてお出ししたんだけども、まあ新規のお客様が紡いでいってね、売上が1億になるとか5億になるとかいう話じゃないっていう非常に単純な話なんですが、ここをね分かってるか分かってないかでだいぶ取り組み方が違うんじゃないかなと思うので、ぜひね、参考になればとか共感いただければ嬉しいなと思ってお話をしましたというところですね。はい、あとは今日の雑談ですね。雑談、まあ長くなったから飛ばしてもいいのかなと思いましたが、軽く行きましょう。軽く言いますとですね、最近僕の周りといいますか、まあコンサルティングとかコーチングをしているメンバーさんがたくさんいますけれども、まあその身内の中でもね結構流行っているのが、まあ皆さんステージが上がっていくからなんだけども、流行っているのがまあチームを作るとか組織を作るということが、まあ話題になることが多いんですよね。多いんですよ。でその時によく出るのがですね、相手がその気かどうかっていう話がね出るんですね。相手がその気かどうか、でどういうことかって言ったら、相手がその気かどうかっていうのは、受け入れるスタッフの方がやる気がもともとあってね、自分たちの考えに共感してくれてるかどうかということなんですね。その気かどうかっていうのは、だったら普通に考えるとね、相手がやる気があればあるほど本気で教えたいし、成長するように手伝いたいし、本気でいろんなものを与えていくつは失礼だけど、与えていきたいというふうに思うっていう議論になりがちなんだけれども、ですよね。だから多くの、アメリカのザッポスもそうだけど、すごい、チームのね、モチベーションが高いような会社は、採用、つまり相手がその気かどうかについてすごく高い基準を設けて、採用するんだってことを言われてるから、まあ、間違ってないじゃないですか。だけど、よくね、話題に出るのは、それって問題じゃねえんじゃねえのって話をよくすることが多くて、僕が一方的にそれみんなそうやって言うし、僕もそういう話をするんだけども、どういうことかって言ったら、ある程度ブランディングできてる会社じゃないとですね、その気になってくれてる人が最初から来たりすることってないと思うんですよね。そんなにないと思うんですよ。大抵の人は自分の会社にね、それほどね、口では言ってくれるかもしれないけど、それほどこういうところは抱いてくれてないんじゃないかなと思うんですよね。なのでその気がある人だけ本気で仲間に迎え入れるっていうのに、そもそも無理があるんじゃないかっていう話をよくするんですよね。でこれって恋愛校舎でも何でもない僕が言うのも非常に間抜けなんだけども、恋愛になんか近いと思っていて、普通のね男性がね女性とお付き合いしたいなと思う時って、僕はあなたのことが好きなのですということを先に言う必要ってありません？やっぱり。なんか繰り返しますけど、言ってて恥ずかしいですね。お前、誰だよって話です。誰も分かってませんが、そんな気が僕はするんですね。心理学でもあるらしいけど、先に好きでございますという話をしておく方が、相手の方が、それでその気になってくれるってことも、あるっていう側面ってありませんか？逆の立場でもそうだと思うけど、と思うんですよ。で、それと、結構、一緒かなと思っていて、相手の方が僕のことをその気でいるかどうかを決めてからね、それだったら告白するなんていう、まあそういう男性、羨ましい男性もいるかもしれないけれども、なかなかうまくいかないでしょ普通は。僕は芸能人とかだったら違うかもしれないけども、僕がとか言っちゃってるよ、そうじゃなくてね、一般的にはそうじゃないですか。なので相手がその気かどうかっていうのはもう相手の問題なので、おそらくちゃんとした本気なチームを作りたいと思っていれば、自分が本気でチームを作りたいというふうなことを自分の問題とするべきだと思っていて、なので結局相手に対してあなたと真剣にチームを作りたいんだというふうに まあ、極めて暑苦しいんだけれども、まあ、そういう思いを伝えることから最初にしないとですね、それを本気で取るかどうかは相手の問題じゃないですか。で、そこで振られるかどうかはあるんだけれども、っていう感じのね、順番じゃねえのって話をよくします。まあみんな、僕も含めてみんな葛藤があるからね、葛藤とか失敗とかあるからこういう話になるんだけども、そんな話をしていましたね。だから特にね、僕もそういう癖が過去はありましたが、油断すると今でも出そうだけど、器用な人ね、器用な人は相手が本気だったら俺も本気出すぜとかね、売れるって分かってんだったら俺は本気でやるよみたいな感じのことね、言い出しそうじゃないですか。なんだけど、そうじゃないね。熱い感じで最初に告白しないといけなくて、この商品を僕は売ってみるよみたいなことだったり、相手が本気かどうか知らないけど僕は本気だよっていうことを言い切るみたいなところ、熱苦しい感じですよ、がやっぱり最初の頃っていうかね、多少のファンがいる会社かもしれないけど、やっぱり最初の頃はそれがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思うし、多くの会社はおそらくそうしてきたんだろうなというふうに思うんでね。もちろん並行してプロモーションかなんかしてね、自分たちのブランドを上げていくってことはもちろん大事なんだけども、最初はそこがやっぱ熱い思いみたいなね、ところが訴えることからじゃないかななんて話をみんなでしてましてね、それが結構僕にとっても、自分の会社をね振り返る意味でも大事なことだなとつくづく思いますねって感じです。なのでまあまあよくね、僕今回のお知らせに続くんだけど、1月24日にですね、女性のための海外ビジネスセミナーっていうのを、お二人の女性の講師の方と一緒に、お話しさせていただくことになりまして、渋谷でやるんですよ。で、ご参加の方、うちのポッドキャストのリスナーの方もぜひというふうに言っています。で、まだ、ユーストリームの視聴の方が多くてね、お席が若干まだ空いているみたいなので、入れるとな、相手、まあ、今日時点ちょっとわかんないんだけど、空いてるみたいなので、ぜひ来てくださいという話をしていたし、今日もしようと思ったんだけど、この女性のための会話セミナーについても、僕は一生懸命もちろん喋るつもりだし、面白いと思っていますよ。なので、あなたが面白いと思うんだったら来いよという言い方を、もちろん、思ってるけれども、一部の人にね、僕、損はしませんからって言ったので、来ましたということをね、お二人ぐらいから僕言われたんだけども、それも結局僕、相手の方が損するしたかどうかと思うなんていうのは、相手の方の感覚じゃないですか。だけれども僕自身は損をさせないというつもりで、損しないともう確信をしてね、こう喋るわけですから、やるわけだしね、当日最後まで、勤めるわけですから、そういう意味では最初にやっぱりそういう方に来てほしいかれば、僕が最初にね、あなたにとって面白いことがわからないけどなんて言ったらダメなわけですよ。僕は最初にもう全然絶対面白くするから損をしないと思うので来てくださいというふうに訴えかけるようにまあしているわけですよね。まあそんなことを共感して共感しないな、連続してそんなふうに思ってましたね。なのでまあ改めて最後にねお知らせですけど、1月24日の女性のための海外ビジネスセミナー、皆さんがどう感じているかっていうのをね、さておき、とても面白いものになっていますので、興味がある方は、興味がなかったらさすがに言えないけれども、興味がある方はね、どうなんだろうかと思っているくらいだったら、ぜひお越ししてください。僕が、面白くしてみせますから、ぜひね、いらっしゃっていただければいいんじゃないかな。まあ、遠くでも消えるので、ご参加いただけない場合は、Ustream で視聴する。まあ、録画もこれ、配信されるので、時間が間に合わなくても大丈夫みたいですから、ぜひ、参加してください。で、僕の、だけがやるものではないから、2回目がないんですよね。なので、すごく貴重だと思いますから、ぜひぜひ聞いていただければいいんじゃないかなと思っています。申し込みは、女性のための海外ビジネスセミナー、女性のための海外ビジネスセミナーと検索するか、もしくは、海外在住者というふうに検索して、コンテンツラボ .net というサイトを探してみてください。そこに、申し込みの流れとかありますからね。ぜひお会いできれば嬉しいなと思っています。はい。あとは、ですね、ウェブサイト先のところに僕の企業ストーリーとかね、こういうメッセージを紡いでいるものもいろいろ入れているので、バックナンバー等々を気になる方は、ぜひ覗いていただけると嬉しいなと思っております。はい。それでは、今週末はね、僕は実は土曜日が、この渋谷の女性のための海外ビジネスセミナーだし、25日の日曜日はね、実は告知をしてるわけじゃもちろんないんだけど、うちのメンバーさんだけで集まるクローズドのね、新年会があるんですよね。で、また毎年、 あの河野さんやるなんて、声をかけていただいている、とてもね大切なメンバーさんがいらっしゃるんですが、その方がね、また企画いただけて、たくさんの方がいらっしゃっていただけるので、なんか今週末は楽しいことが2つも続いて、僕にとってはワクワクなんだけど、まあそういうね、友人に囲まれている、まあ、僕も僕でまあ幸せだなと思った、週の初めでございました。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございます。